黙示録21:1-4。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。最近は奇抜な形をした建物が増えましたね。でも以前はほとんどの建物はシンメトリカル、左右対称形でありまして、まあ、そういう建物は見ていて落ち着きます。また美しさを感じさせます。で、神様が作られたものっていうのは実は皆左右対称なんです。人間の顔もそうですし、体もそうですね。そのバランスが取れているときに人は健康だとも言われます。で、実は聖書もシンメトリカルな行動を持っています。聖書は創世記から始まって黙示録で終わるんですけれども、その創世記と黙示録、二つに折りたたむと一致する部分がたくさんあるんですね。創世記は天地創造を告げています。黙示録は新天新地の到来を語っています。創世記には人の住処として神様が与えてくださったエデンの園のことが書かれていますけれども、黙示録には新しいエルサレムが描かれています。で、創世記のエデンの園に川がありました。園を潤し、川沿いに命の木をはじめとしまして様々な木がありましたね。そこは祝福に満ちた場所でした。ところがアダムとエバは神様と神様の言葉に従順でなかったためにその祝福を失ってしまいました。けれども黙示録ではそのエデンの園の祝福が新しいエルサレムで回復されると約束されています。で、新しい都にもエデンの園と同じように川があります。命の木がちゃんとあるわけです。22章の1節2節に、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の顔を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したと書いてあります。3節に、もはや呪われるものは何もないとあるんです。人の罪によって壊された神様と人間との関係、そして人と人との関係、そして人と自然、私たちを取り囲んでいるこの環境との関係、そのすべてが天では祝福に変えられます。栄光に輝くものになります。で、聖書はこの神様の救いの御業をあがないという言葉で表していますが、このあがないは人間が罪を犯した時からすでに予言されていました。で、それはイエス・キリストの十字架によって成就し実現されたわけですけれども、私たちの霊や魂はあがなわれていますが、まだ体はあがなわれていません。世界は一応秩序が保たれています。この世界に罪が入り堕落が始まったとしても秩序が保たれ、自然界も守られているんですが、それは神様を信じる人々が世の光、 地の塩として役割を果たしてきたからです。世の光、地の塩としての役割も消してしまうような大きな力が働きまして、今まで保たれてきた秩序が壊され、そして自然界もダメージを受けている。それが今の時代だと思います。ローマ8:22に、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。とそうあるんですけれども、パンデミック、世界各地での紛争、それによってまさに世界はうめいています。アメリカの国内でも政治が混乱し、経済が危うくなる、治安が悪化する。みんなが何かしら不安を感じています。道徳が乱れ、そしていろいろな規則、法律さえも緩くなって守られなくなっているにもかかわらず、個人のことについては、私たちの信仰のことについては、ぎゅうぎゅうとしてこう締め付けて規制がなされている。そういうちぐはぐなことがアメリカで行われつつあるわけです。そんな中で私たちもうめきます。けれども私たちのうめきは絶望のうめきではありません。希望のうめきです。私たちの魂のうちに始まったキリストのあがないが私たちの体にも世界にも自然界にももたらされて、それが完成する。その時を待ち望んで、私たちはうめくのです。ローマ8:23はこう言っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと。すなわち、私たちの体のあがなわれることを望んでいます。とあります。私たちはすでにイエス・キリストの贖いをいただきました。聖霊をいただきました。だから、うちにいてくださる聖霊とともに、この希望のうめきを持って、やがて救いが完成される。天のエルサレムが実現する。その時を待ち望んでいるのです。やがて来る回復されたエデンの園、それがエルサレムという名前で呼ばれている。これには意味があります。エルサレムは紀元70年に神殿もろとも滅ぼされました。黙示録が書かれた頃には荒れ果てたままでした。後に町の名前がエルサレムからアエリア・カピトリナというふうに変えられてしまいます。でエルサレムはその名前も地上から完全に消え去ったのです。イエス様の十二弟子のほとんどはエルサレム滅亡以前に殉教しています。ヨハネだけはこの神殿の崩壊、エルサレムの滅亡を目の当たりにしました。神殿が破壊され、エルサレムが廃墟になる。それはイエス様によってあらかじめ予言されていて、弟子たちはみんな知っていたんですが、それはヨハネやユダヤ人のキリスト者にとってはもう想像を超えた大きな大きな衝撃、ショックだったと思います。そのようなヨハネに神様は新しいエルサレムの幻を示されたのです。エルサレムの滅亡によって神様は地上には永遠の都はないんだ。その神殿でさえも壊されるんだということを教えられました。けれども同時に天から下ってくる都がエルサレムという名がつくことによって、たとえ地上のものは滅んでも失われても天にはそれに勝るものが備えられているということを神様は教えてくださったのです。ヘブルの11:16というところにこうあります。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために 都を用意しておられましたとあります。旧約時代の信仰者たちも目に見えるあのカナンの地、それだけではなく実は目に見えない天の都を目指して信仰の旅をしていたのだというふうに聖書は教えています。で、人生は旅に例えられるんですけれども、皆さん旅行っていうのは帰ってくるところがあるから楽しいわけでしょ。ラウンドトリップのチケットを持っているから安心なんです。もし帰るところがなかったらそれは悲惨なものです。ローマによってエルサレムを追われた多くのユダヤの人々は難民になって各地に散らされていきました。その行く旅は辛く希望のない旅でありました。けれどもイエス・キリストを信じていた人たちは聖書の言葉に従いまして、いち早くエルサレムから逃れて自分たちの命を救いました。で、彼らも各地に散らされたんですけれども、クリスチャンたちは天のエルサレムの希望を持っていましたから、エルサレムを失ったということにこだわりませんでした。それぞれ行った先々の土地に定着して生活しました。地上のものだけしか知らない人はそれが奪われたら絶望しかありませんけれども、天にふるさとを持つ人はどんな時も希望を持って落ち着いた生活をすることができるんです。私たちも自分たちの人生が地上だけのものだったら、その人生の中で本当にいつも右往左往していなければいけないでしょうね。地上のものっていつも変わるからです。しかし天を目指し天に続いていくものだということをしっかりと心に留めているなら、安定した生活を送ることができます。黙示録の予言が人々の信仰の旅を励ましたように、私たちも神様の言葉に日々励まされて毎日の生活を大切にしながら、なお天を目指すその信仰の旅を続けていきたいと、そう思います。エルサレムの町で最も大切だったのは神殿でした。神殿がそこにあるからエルサレムは神の都、聖なる都と呼ばれたわけです。ですから新しいエルサレムと呼ばれるこの聖なる都も、そこに神殿がなくてはなりません。ところが黙示録を読んでいきましても、天のエルサレムのここに神殿がありますよ、この部分が聖所ですよ、そういうことは書かれていないですね。じゃあ神殿がないのでしょうか。そんなはずはありません。新しいエルサレム全体が実は神殿なのです。3節をご覧ください。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神の幕屋、これはモーセの時代に作られた神殿のことです。テント式でありました。その時人々は約束の地を目指してエジプトからずっと荒野を旅していましたから、もう行く先々で神殿を建てるんですけれども、その神殿も折りたたんで運ぶことができるポータブルなものだった。ですからそれは幕屋と呼ばれました。神の幕屋です。まあ、その後神殿は高級的な建物になりました。ソロモンの神殿、それが建てられたわけですね。ところがソロモンの神殿はバビロンによって破壊されました。けれども神様の憐れみによってペルシャの時代に再び建て上げられました。で、ヘロデ王がユダヤの王になった時に、この再建された神殿に黄金を散りばめまして、それを豪華なものに改修したのです。それでイエス様の時代の神殿はヘロデの神殿、そう呼ばれていました。 神殿が立派になっていくのに反比例して、人々の信仰は貧しくなっていったのです。そのため、ヘロドの神殿も破壊されました。黙示録の神殿は、ソロモンの神殿でもない、ヘロドの神殿でもない、モーセが作ったオリジナルの、まあ言えば粗末な幕やテント式の神殿であるというのは意味深いと思いますね。人間的な栄光ではない。本当に神様の栄光が宿るところ。あのモーセの幕屋で、モーセが神様と顔と顔とを合わせて語り合った。そのような親しい交わりが天で回復されるんだということ。それがここに示唆されているわけです。続いてこうあります。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。罪の支払う報酬は死です。死は人類最後の敵です。イエス様は私たちの罪の結果である死を引き受けて、十字架で身代わりとなった。で死んでくださいました。そして、ご自分の死をもって死に打ち勝ってくださった。私たちはイエス様を信じることによって、イエス様から復活の命をいただきました。永遠の命をいただきました。ですから、罪と死の問題は解決されています。けれども、私たちはいつかこの肉体の死を体験して、世を去らなければいけない。その時がやってきます。その以前に私たちは両親の死、兄弟、親族、友人、また信仰の友の死に出会うことでしょう。迫害の時代の教会では、先週は隣に座って一緒に礼拝していた人が、今週はもう殉教して、その席が空席になっている。そういうことが、日常のようにありました。信仰者たちはその人々の死を悼みました。家族を慰めました。けれども同時に復活の日日曜日に一緒に集まってハレルヤ、死はよみがえられたとそう告白して礼拝を守っていったのです。私たちの目から涙を拭ってくださる神様を信じていたからです。天を見上げていたからです。神様は天の生徒たちの涙だけではない。残された人々の涙をも拭ってくださり、慰めてくださり、力づけてくださる。キリスト者たちはそう信じたのです。この慰めは私たちと共に主がいてくださる。そのことから来るのです。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられる。3節にある通りです。神は彼らと共に住むという言葉なんですけれども、これの元々の意味は、天幕を張るという意味です。同じ言葉はヨハネ 1-14 にもありますね。言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。これもイエス様が私たちの間に天幕を張られたという言葉が使われています。キリストが人となって世に来られた、私たちの間に住まわれた、天幕を張ってくださった。それは私たちが天のエルサレム、天の神殿に住むようになる。その神様が張ってくださる。もう天のエルサレム全体が神殿、神の幕屋なんですが、そこに住むようになるということの保証なんです。担保なんです。神が共にいてくださるという恵みを前もって私たちに味合わせてくれるものなんです。ですから古代の教会で人々が礼拝に集まるときに、 人々は挨拶を交わしましたが、ドミニス・フォービスクムとそう言いました。主はあなたと共にという意味です。で、英語で私たちはグッバイと言いますけれども、グッバイというのは、実はもともとは God be with you。これがなまってできた言葉ですね。神が共にいてくださるように。本当に私たち主にある者たちの麗しい挨拶の言葉でなければいけないと思います。そして、主が共にいてくださるなら、主がおられるところは、そこは神殿です。なぜなら、主は神殿の主だからです。外に迫害の嵐が吹いていましても、礼拝の場は、主が共にいてくださる神殿。主がテントを張って、覆い守ってくださる神の幕屋の中なんです。私たちは今体験しているこの主の臨在というもの、プレゼンスというものが、やがて天では 100% 完全なものになる。リアルなものになる。そのことを信じて待ち望んでいます。私たちはこの希望によって支えられています。The Lord be with you. 互いに励まし合って、天への旅を共に歩んでいきたいと、そう思います。祈りましょう。父なる神様、黙示録の予言の言葉を通して、今日も私たちを慰めてくださり感謝します。週ごとに、また日ごとに、あなたの言葉に耳を傾け、あなたの言葉を心に宿し、私たちに御言葉による希望を豊かに与えてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。